実は私は広島出身なので、父が今思えば8月6日の 2,3 日後に広島に戻ってきているんですね。疎開先に、祖母が迎えに行って父と一緒に広島市内に戻ってきているんで、停戦量被爆をずっとしていたんだと思うんですが、若い時から甲状腺異常で心臓があんまり良くなくて、最後は59歳の時の拘束だったんですけれども、そういう話を東京に出てきた時に、あまりにも原爆のことを知らない人が多かったりしていたので、こういう話をすると、広島ってじゃあ病人ばっかりなのって聞かれたことがあって、びっくりしたことがあるんですけれども、でも、チェルノブイリを今見ると本当健康でない子どもたちばかりなので、私は当時ちょっと傷ついた言葉だったんですが、あながち当たっていない言葉ではなかったわけですよね。そうならないためにも今できる手は打つべきですよね。
そうですね。よくね、日本人は広島長崎 の体験があるだけにね、昨日も私それ議員の人、議員なんですけど、公園に行った時にね、広島長崎で70年間もう木も草も生えないって言われた、ところが今もう広島はちゃんと復興してるし、木も草も生えていて人がそこに住んでいて大丈夫だ、でなんで原発の事故だと住めないのか、でそういう質問がね結構あるんですよね。でそれってねやっぱり量の問題なんです。だって広島長崎 のこの間小玉さんが言った何百発でしたっけ、忘れちゃったんですけど、
20数発分のセシウムは、
はい、っておっしゃってましたよね、それはやっぱりセシウム の例えばですよ、量だとしても、その量全然20分の1だし、その爆発した時の核分裂生成物と、ゆっくり原子力発電所でできてきた核分裂生成物っていうのは種類がちょっと違うっていうこともあって、広島長崎の場合はある減衰が早かったというところもあるわけですよね。そういうこともありますから、日本人はこう その体験があるだけに軽視しがちだっていうところがある、
反対にあれだけ復興したじゃないかっていうことで、
そうですそうです、だから福島も復興できないわけないじゃないかっていうところがあるんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。
それはちょっと違う、ちゃんとやっぱり放射線の量っていうの、放射能の量っていうものが、格段に違うということを考慮してないだと思うんですよね。
本当にいつか神風が吹くと思っている国なんでしょうか。やはり
いやそう、日本人ってすぐそういうところがある、そういうところもあるのですかね。
でもそういう場合ではないよということですよね。これだけならいい、これぐらいならまだいいって聞いちゃないっていうことも崎山先生はずっとおっしゃってますよね。あること自体がもう間違っているわけだから、できるだけ体の中に取り込まないように、子どもたちは特に、若い人も特に注意してあげなければいけない。もしかしてその低線量被曝による症状なのかなと思われる症状っていうのはどんなものがあるのか、具体的にお話ししていただいて。
低線量被曝の場合は症状は、出ないですよね。で症状が出ないから低線量の線量液っていうふうに言っていて、症状がこうすぐ出るような感じの場合はやっぱり高線量の被曝ですよね。
なるほど。
だから何年後、何十年後っていうことで出てくる症状なわけで。
なるほど。
で日本も含めてですね、今まで低線量被曝の何ていうか障害っていうのはがんのことばっかり言ってたじゃないですか。がんだけじゃなくてその血管障害だとか心臓障害だとかって今松岡さんがおっしゃってたような、心筋梗塞だとか脳溢血だとか、そういうのの原因にも被曝っていうのはなるっていうことは、もう広島長崎 の追跡調査でも分かってるんですよね。 それを皆さん なかなか専門家がそういうことをおっしゃらないので、
はい、
そういうことがあの知れてない、知られてないというところがある。
本当にご存じない専門家の方も多いんでしょうか。
そうですね、勉強してらっしゃらない方が多いんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、それであのなんていうか学会の重鎮っていう方々はあんまりそういうことを、はい、あの一般に知らせたくないと思ってらっしゃる方が多い。圧力っていうのがあるわけでしょ、一定の。例えばあの、ま、文部科学省は、はい、その、原子力推進ですよね、
はい、
でそういう教育をしているわけですよね、
はい、
だから先生を集めてですね、先生にその安全教育をするわけですよ、
はい、
それでその先生が子どもに安全教育をするわけでしょ、
はい、
で原子力の日なんていうのはポスターコンクールなんていうのをずっとポスターとか作文コンクールなんてやってたわけじゃないですか、
はい、
で原子力を称賛するようなのが賞に入るって、1位に入るっていうようなことがずっと行われてたわけですよね、
はいはい、
でそういう母体ですから、その現あの文部科学省が、研究者だって文部科学省から研究費をもらっているっていうことになると、
あ
やっぱり自由に物が言えないっていう空気があるでしょ、
はい、そうです
ね、それはね本当にひどいと思いますね、
はい、うん、そうですね、うん、あの多分福島の今学校に通っている子どもたちもあの多分無関心ではないと思うでしょうが、うん、やっぱりでも身近なものとして感じないようにさせられているのかもしれないなっていうふうに思いますね。
福島に行くとなおこあの東京とかにいるよりも、
はい、
多分視しているところがというか、会話の中になるべく放射能とか放射線とかいうことを、
はい、
あの入れないっていうか、ね、
はい、
触れないという雰囲気が一部にはあるみたいですね、はい、
なるほどね、なんとかしてあげたいですよね。ただあのここ出たいのは山々なんだけれども生活があるからって思ってらっしゃる方々もいらっしゃると思うんですが、
そうです ね、それは多いんじゃないですか。
ですよね、
あの私なんかもあの福島に行きますよね、講演した後、はい、若特に若いあの女性が多いですね、
はい、
それから赤ちゃんなんか、赤ちゃんをこう抱えてね、
はい、
会場にいらっしゃってるお母さんなんか、もう本当に涙が出ますよ。だってそういう人は本当はあの子供の将来をかと考えれば、
はい、
あの福島から出たいっていうふうに思ってらっしゃるわけですよ、
はいはい、
ところがご主人の仕事だとか、まあ、いろいろなこうしがらみがあって、
はい
はい、外に出られないっていう方はどうしたらいいだろうっていうふうにおっしゃるわけでしょ、
ですね、
でどうしたらいいだろうって言っても、私なんかがこう相談に乗るとしたら逃げた方がいいですよって言えないじゃないですか。
そうですよね、
あと食べ物に気をつけましょうって言っても、あの、例えば学校給食のとこ、
はい、
給食のとこ行くと、
はい、
規制値以下のものを使ってるから安全だって教育委員会がもうバッて言っちゃうわけでしょ、そうすると教育委員会がそう言っちゃうと学校現場とか給食現場はそうなっちゃうわけですよね、
はいはい、
で逃げようがないっていうの、
何か私たちにできることって何があるんでしょうってまず考えることが大事だろうなと思うんですが、
そうですね、だから、やっぱり情報、正しい情報って、私が言ってることは正しいかどうか分かりませんけれども、
はい、
でも一応その今まで の放射線生物学があのやってきたその成果があるわけですよね、
はい、
でそういう成果では放射線には安全量がないっていうのが結論になってきて、
はい、
いろいろなあの、国際的なその放射線に関するその機関ですよね、
はい、
そういう団体が安全量がないっていうあの敷地なし直線説というのを採用しているわけですよね、
はいはい、
だったらそういうそれに基づいて防護をした方がいいんですよっていうことは、まあ、言えると思うんですね、あの客観的に言ってもね、
はいはい、
でそれができないのはなぜかっていうと、やっぱり社会的経済的っていうか、
はい、
そういうものの事情が入ってくるからできないわけなんですよ、
はい、
でそう、それは社会的経済的なそのしがらみっていうのを取り除いて、
はい、
人間 の、 あの命っていうものを中心に据えた考え方にして行動するっていうのがやっぱり命を守るためにはいいんじゃないかっていうふうに思うんですよね。
そうですね、あの本当に極端な政策でもとにかく今子どもたちを守るために、うん、あそこから離してあげるっていうのが、やっぱり必要なような気がしますけれども、どうすればいいんでしょう。こうして声を上げてどなたかの耳に届く、皆さんの耳に届いて皆さんの意識が変わっていくっていうことを祈るしかない。
そうですね、そしてあと政府や行政を動かしていく力にならないと、はい、
そうですね、
皆さんいつまでたっても、あの締め付けられて、
はい、
これ安全です安心ですっていうことになるわけですから、
そうですね、
あのそういうあの今原子力政策を進めてきたその本体っていうものを変えていかないと、やっぱり自分たちの命は守れない、
はい、
思いますよね。
そうですね、うん、あなんだか本当にどうなるんでしょう、
ね、一人一人は本当にあの力としては弱いんですけれども、
はい、
そういうあのでもないわけじゃないわけですから、
はい、
そういう人たちもう本当に自分たちのあの命を大切に思う心っていうか、
はい、
そういうふうに思ってる人たちが力を結集して、現状を変えていく、それはゆっくりした動きかもしれませんけれども、
はい、
あの確実に歩んでいくっていうことをしないと、
はい、
あの将来がないだろうと思います。
そうですね、
だって今は、福島だけですよ、
はい、
第一原発だけですけれども、でも他の日本中54基ある原発のどこに、はい、いつどこに何が起こっても不思議はないぐらい、はい、あの地震はいつ来るかわからない、
はい、
でもう一箇所例えば玄海1号みたいなところに事故が起こったら西と東、もう全部挟み撃ちでもう食べるものも逃げるところもなくなるっていう感じでしょ。ですからやっぱそうならないうちに、あの全ての原発を止めていかないと、
はい、
やっぱりもう日本人の未来はないだろうと。
そうですね、
で止めたってあのせいぜい電気がなくなる、例えばですよ、全部がなくなるわけじゃないじゃないですか、
はい、
20% なくなったとしたって少し の、 あの不便さを我慢すればいいわけですよね、
はいはい、
だから命がなくなったら何にもならないわけで、
はい、
命さえあれば何とか生きていけるっていうところありますよね。
そうですね、
私たちはその選択をやっぱりしないといけないっていうふうに思うんですよ、うん、